77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけで、はい、なやラジオ今週もやってまいりました。
はい、
はい、今日はですね1月8日ですね。
早いですね。
早いですね。1月8日ね、お正月も過ぎたわけですけど、うん、はい、
うんうん、
奈美さん、
はい、
今日は何の日でしょうか。
何の日、
はい、
もういつも難しい質問ありがとうございます。わかりません。
はい、わかるですね。1月8日なんで、
はい、
これね、あの、私が決めたんですけど。
決めたんですね。
決めたんですよ、
はい
はい、勝手に決めたんですけど、8だから葉っぱの日でいいですよね。
それはわからないですね。
はい、ね、こう毎回、まあ、必ず毎回じゃないですけど、
うん、
こう今日は何の日みたいなのでスタートするんですけど、うん、今日はね、うん、特になんか何の日っていうのがなかったんですよね。
あ、
はい、
じゃあそれを参考にして次回から私も考えて
ます。あ、考えます。
はい、考えてきます。は
い、いつもぶっつけで聞くんですいません。
いいえ。
で、はい、で葉っぱの日なんか調べたら毎月8日が8だからこう歯の日って、歯っていうのが歯医者さんとかね、
あ
っていうふうに、はい、書かれてたんですけど、
うんうんうん、
だったら葉っぱの葉でもいいでしょって、うん、って思いついたわけですよ。
なるほど、
はい、
いいと思います。
いいですよね、
はいはい、いいと思います。
いいですよね、うん、多分ね、もうリスナーさんも皆さんね、いいと思うって思ってくれてると思うんですよ。
はい、
はい、だから
もちろんです。
ですよね、
はい、
はい、
うん、
だから今日は葉っぱの日。
はい、葉っぱの日だそうです。
はい、葉っぱの日です。
はい、
はいはい、というわけで、
はい、
まあ、葉っぱってね、まあ、葉物野菜っていっぱいあるわけじゃないですか。
そうですね、
はい、
うんうん、
はい、
なんか昨年は葉物がちょっと安かったような気がします。
そうなんですよ、はい、
はい、
そうなんです、うん、だからね、こう皆さんもしかしたらたくさん葉物野菜食べたかもしれないですけど、
はい、ありがたいことで す, です、
ね、
はい、
まあ、やっぱりね、うん、まあ、野菜って高い安いあるので、
うん、
まあね、その時々でこう食べられる 量とかも変わるかもしれないですけど、まあ、今日はね、
うん、
まあ、そんな葉物野菜の中で、
うん、
はい、ね、代表的なあの野菜をテーマにしたいと思います。
あの野菜といえば、
はい、今日のテーマはほうれん草です。農家バーなやのなやラジオ。
ほうれん草、はいいですね。うん、好きですよ。
はい、ありがとうございます。
うん、
で、まあ、まあ、このほうれん草なんですけど、
はい、
はい、うん、毎週恒例のですね、
はい、
はい、あのほうれん草ってそもそも何みたいな、
うん、
はい、
何、
はい、そういったところから始めたいと思うんですけど、
よろしくお願いします。
はい、ほうれん草はですね、
うん、
ヒユカの一年草です。
ヒユカ、わかりません。ヒユカ、
はい、
何ですかヒユカ。
はい、
はい、
ヒユカわからないですよね。
わかんないですね。
は
い、
私もわからないんですよ。はい、なんでしょう、まあね、ナイアラジオも恒例のなんとかかって、油菜かとか、
うんうんうん、
はい、菊かとか、うん、豆かとか出てくるんですけど、
うん、
まあ、そんな中で、
うん、
ね、去年のお蕎麦覚えてます？
あ、覚えてますよ。はい、はい、
あれはタデカだったんですね。
あ、なんかそんな感じでした。
あれもピンとこなかったですよね。も
う全然ピンときてません、はい、すいません。
で、そんな、ピンとこない中で、うん、さらにピンとこない比喩化っていうのがですね、
なん
ですか、ちょっとわからないんですよ。
はい、
はい、で、比喩化の他の野菜ってどんなのって思うじゃないですか。
はい、
はい、で、はい、調べてみたんです。
はい、
少ないんですよ。
はい、
はい、
何ですか。
ビートとか。
ビート、
はい、
聞いたことあるようなないような、はい、
あとおかひじきとか。
いや知らない。ビートとビーツは違うんですよね。
まあ、単数形複数形のことですかね。
あ、そうですか。
すいません、ちょっとはっきりどういう区別っていうのはわからないんですけど、
うん、
なんか、うん、ものによってこう書き方が違うような。
あ、そういうことですね。
ただ、はい、どっちで表現してもいいのか、ね、厳密には違うのかね、わからないですけどね。
うんうんうん、
はい、
うーん、
はい、で、うん、まあね、まあ、毎週恒例の原産地、
はい
はい、原産地はですね、うん、中央アジアから西アジア、カスピ海、南西部付近と見られている、うん、
広いな。
広いですね。
広い。
でもなんか、うん、ほうれん草って原種がなんかいろんなところにありそうですもんね。
あ、なんかどれもほうれん草に見えなくもない
ほうれん草的な
そう見えなくもない。
あ、これほうれん草の原種じゃないの、いやこれもそうなんじゃないみたいな感じで、
うんうんうん、
まあ、見た目だけで見たらね確かにありそうですよね、う
ん、食べてはいませんが。
ですよね、
はい、
うん、まあ、この比喩っていうのがなんかあの、うん、雑草でもありますもんね。滑り比喩とか言って、まあ、多分畑とかやってる人だったらもうしょっちゅう見てると思うんですけど、はい、そういうのもあるんで、
はい
はい、なのでまあ比喩か、まあ、どちらかというと自分の中で草の方のイメージですね。
ほうほうほう、はい、へ、
ただね、このほうれん草は野生種が発見されてないんですよ、
うん、はい、野生種が発見されていない、
はい
はい、
これどういうことかというと、これが元となる植物なんだねっていうのがはっきりこれって決まってないんですね。
うん、じゃあ人工物、
まあ、今のほうれん草は、まあ、人工というかまあ品種改良されてるんですけど、
うん、もちろんそうで
しょ
うけど、
はい、それの前 のものがどれかがわからないんですね。
うーん、
はい、で、まあ、これかなっていうのはあるんでしょうけど、うん、はっきり決まってないので、なのでその今あるうちのどれかがわからない、もしくは元となったものが今生えてないかもしれませんね、う
ん、はい、そういうことですね、
はい、もう結構植物って、うんうん、まあ、植物だけじゃないんですけど、うん、あの、まあ、絶滅したりすることは、まあ、割とよくあるんですよね。なんかそう、絶滅ってなんかこう結構大層なあれですけど、響きですけど、
はい、
まあ、植物の世界では割と頻繁に起こっているんですね。
あ、そういうもんなんですね、
はい、そうなんです、まあ、形を変えて生き残ったりとかいうのもあるんで、まあ、うん、ほうれん草の原種がどうなのかはわからないですけど、
うん、
はい、どれなのかはちょっとよく分かってない。
あ、なるほど、
はい、で初めて栽培されたのもイランのあたりなんじゃないかなっていうところだけ分かってるんですね。
なるほど、
はい、で、まあ、そんなほうれん草なんですけど、
はい、
まあ、日本に入ってきたのが、まあ、16世紀から17世紀ぐらい、まあ、江戸時代の初めぐらいって言われてますね。はい、で、まあ、ただ中国には7世紀頃に入ってきてるので、中国まで来たけど日本に来るまでに時間がかかってるみたいです。
はい、
はい、であとはまあ普及するのにもすごく時間がかかって、日本に江戸時代くらいに入ってきてるんですけど、栽培が普及するのが大正時代くらいになってからなんですよ。
うん、はい、
これ結構あのナイラジオでも他の野菜でもあったんですけど、日本に来たけどあんまり栽培が盛んにならなかったものって結構あるんですよね。はい、
もうちょっと古い感じがイメージ的にしたんですけど、そうじゃないんですね。
そうですね、なんかずっと昔からあるような感じがしますけどね。で、なんか栽培もね、こう葉っぱだからこう簡単そうなんじゃないと思うんですけど、
うん、
でも普及しなかった理由はもう栽培が難しかったからなんですよ。まあ、もう一つの理由はあんまり美味しくなかったからっていうのもあるんですけどね。最初はちょっとあのちょっとトゲトゲしいみたいな感じだったんで、っていうのがその2つの理由ですね。
なるほど、
はい、
でも知らなかった、
はい、
うん、
でも栽培が難しいっていうのが、うん、そのまあ、一番難しいのが、まあ、これ品種改良された今でもそうなんですけど、
うん、
あのほうれん草の種の殻が硬いんですよ。
うん、はい、
だからなかなか芽が出ないんですね。
う
ん、はいはい、で、まあ、栽培が盛んになったのはあの西洋種って、あの西洋から新しい品種が入ってきたのと、で、まあ、日本独自の品種をまあ掛け合わせたりとかして、品種改良したおかげで、まあ、栽培が盛んになったっていうことですね。栽培技術の革新と品種改良っていうことなんですね。はい、まあ、そんな感じで、まあ、日本で盛んに栽培が盛んになったほうれん草なんですけど、
うん、
はい、ほうれん草といえば奈美さん、
うん、
はい、あの有名なアニメがありますよね
ですね、
はい
はい
はい、あの、はい、ね、もう皆さんもご存知だと思うんですけど、はい、ポパイですね。
はいはいはいはいはいはい、はい、
ナミさんポパイ見たことありますか
そうそうそう、あまり言いたくないんですけど、はい、ありますね。
あります、
はいはい、でも子供の頃にこうちょっとうっすらした記憶なんですけど、
あ、なんかはっきり覚えてるっていうんじゃなくて、うん、なんかあったなぐらいな感じです。
いや、見てたのは確かなんですけども。
あ、そうなんですね。
ポパイとか言ってね。
あ、
オリーブとポパイ、
はい、ヒロインがオリーブなんですよね。
そうですね。そしてなんか赤ちゃんがいるんですよね。
なんかいたような気がしますね、う
ん、いたんですよ。
私はちゃんとポパイ見たことないんでわからないんですけど、あれ面白いんですかポパイ。
なんかストーリー的に何だったかって言われるとちょっと困るんですけども。
ですよね。なんかどんな面白さがある、
とにかくなんかこう悪役のなんかこうそのポパイ対バーサス、はい、なんかこうなんか そうですね、はい、ドラえもんで言うとジャイアンみたいな人がいて、
なるほどね、
なんかそういう人が来た時にポパイが、はい、普段は優しいんですけども、はい、ほうれん草をガブ飲みして。
ガブ飲み、
ガブ飲みですよあれは。
ああでもなんかそんなね映像ですもんね。
そう、あのカンカンに入ってるんです、ま、そうそうそう、
丸飲みみたいな感じですもんね。
はい、ガブ飲みです。はい、
そうですよね、
はい、でいきなりこう強くなるんですよね。うん、
なんかその設定くらいまでだったらなんとなくわかるんですけど、なんかあの前から疑問だったのが、はい、そのなぜほうれん草なんだろうって。
あ、なんだったっけな、はあ、カルシウム、カルシウム、カルシウム、
はあ、でまあなん、まあ、カルシウムとかいろいろね、うん、あの栄養当然いっぱいありますけど、
うん、
なんか今から戦うぞという時にこうカルシウム摂取してどうするんだよみたいな感じしますし、
まあね、子供の頃ですからね、子どもの頃で見てるから、うん、やっぱりそこまでは考えないですけども、はい、イメージとしてはほうれん草を食べれば強くなるというイメージでした。
なるほどね、うん、まあ、栄養も、ね、いっぱいありますしね。
そうですね、
まあ、でもね、あとなぜ缶詰とかね、疑問は尽きないわけですよ、ポパイの設定。ツ
ッコミどころが満載ですよね。
ですよね、うん、ね、うん、って思うんですけど、うん、ちょっとね、どうしてかなと思って調べてみたんですよ私。
あ、そうなんですね、
はい、
はい、
で、うん、実はポパイ自体が、
うんうん、
全米ベジタリアン協会が菜食主義を広めるために作った宣伝キャラクターなんですよ。だから肉じゃダメなんですよ。
肉じゃダメ。
肉だったらもう、ね、ね、最悪ですよね、こう、
うん、
あの趣旨外れまくりなんで、
うん、なんか言いますよね、ベジタリアンって言わないですよね、うん、最近なんとかって。
ビーガンとかね、
ビーガンとかね、ま、
厳密にはちょっといろいろ違うんですけど、例えばビーガンは乳製品も取らないとか、はい、あとフルータリアンとか言ってこうフルーツしか食べないよとか、もう本当にいろいろ厳密に分かれてるんですけど、
まあ
はい、まあ、当時は多分ベジタリアン。
なるほど、
はい、ね、でそれで
それを、はい、その人たちが作ったキャラクターなんですか。
そうなんですよ、宣伝のために作った。
そうなんですね、は
い、もしかしたらね、あれかもしれませんよ、なんか野菜ばっか食べて大丈夫なのとかいう意見に、うんうんうん、いやいやそんなことないですよ、ポパイを見なさいよって、
うん、
彼は強いでしょってしたかったらしいです。
なるほどですね、うん、あ、ちょっと無理がありましたよね、ほうれん草をガブ飲みした後にいきなり二の腕がポコッと膨れて、
そうですよね、
筋肉がね、
そうですよね、まあはい、まあ、ちゃんと冷静に考えたらだいぶ無理があるんですけど、ね、まあ、それはこうベジタリアン協会のこう思いが詰まった作品なんでしょうね。
いや、子供たちには成功してますよそういう意味では。
ですよね、
はい、
ただね、
はい、
このもともとはこのポパイの初期はですね、うん、キャベツだったらしいんですよ、ほうれん草じゃなくて。
え、はい、キャベツ、
はい、でなんかポパイはキャベツを持ち歩いて、
はい、
そしてそのキャベツを食べていたらしいんですよね。
かっこ悪いからほうれん草に変えたんかな。
そかっこよさの違いちょっと分かるんですけどね、キャベツだってこう豪快に食べたらかっこいいと思いますけどね。
まあね、ちょっとワイルドですね。
ですよね、うん、なんかね、こうピンチが訪れた時にちょっと待ってろって言ってこうおもむろにキャベツを取り出してバクバクバクって食べてたんでしょうかね。
なるほど、
はい、なんか一枚一枚食べたのかわからないですけど、
うん、
でもキャベツはちょっとなって思ったんでしょうね、
はいはい、
で無理があるからほうれん草の缶詰にしたらしいんですけど。
いや、あの全米ベジタリアン協会の方に聞きたいんですけど、うん、そもそもアメリカはほうれん草って缶詰にしてたんですか。
それなんですよね、それなんですよ、日本では見ないじゃないですか。
見ないですね、はい、
でそれちょっと私も調べたけど分からなかったんですけど、
はい、
ね、リスナーさん知ってる方、ね、いるかもしれないんですけど。
本当ですよね、
はい、うん、キャベツを持ち歩く設定無理があるからほうれん草の缶詰にしようって、いやいやそっちも無理があるでしょみたいに言いたいんですよね。なんか他にもあるじゃないですか。です、
あります、あります、
はい、
うん、
まあ、自分だったら例えばトマトとかね、
うん、
いいと思いますね。トマトをポケットから取り出してこうトマトを丸かじりしておいしいって言って、そして元気いっぱいポパイみたいな感じ。
なるほどね、
はい、
うん、
トマトが無理あるんだとしたら、ま、バナナとかでもいいんじゃないですか。
なるほど、
バナナね、あの、うん、消化吸収とかもいいんで、いいものいっぱいあると思うんですけど、
うん、
なぜかそこでキャベツを持ってきて、そしてキャベツ無理あるねって言ってほうれん草の缶詰にしたっていうこの作者のこの気持ちがわからないですね。
その当時なんかあれですかね、うん、
流行ってたんですかね、
流行ってたんですかね、
まあ未だにねほうれん草の缶詰っていう まだ実物を見たことがないんですよね。
私もないですね。
ですよね。キャベツおもむろに1個取り出して人さんもむしゃむしゃ食べた方がインパクトあるんじゃないって思うんですけど。
なるほど。どういう状態で入ってるかも気になりますね、
は
い、
ですよね。なんか水煮とかで入ってたらなんか、ね、それはそれでなんかあれです
し、あんまり食べたくないかも。
ですよね。生で入っててもあれですし、うん、疑問は尽きないわけですけどね。ポパイのおかげで、まあ、ほうれん草はね、イメージは良くなったと思います、
本当ですね。
そういうことで、ほうれん草、広まったわけですけど、日本での栽培が広まったというのがですね、種の殻が硬いからって先ほど、ね、お話したんですけど、それをどんなふうにじゃしたら克服できるかというと、種の殻をですね、柔らかくすればいいんですね。
どうやって？
水につけるんですよ。
あ、普通に、
はいはい、で水につけて柔らかくするんですけど、種まきした時の土壌水分、土の水分も、ある程度保たなければいけないよって、いうことで、それはそれでやっぱりね、管理が難しかったんでしょうね当時は。で最近は技術が進歩してもっとすごいのができたんですよ、
はい、何でしょう。
それはですね、ネイキッド種子。
分かんない。
ネイキッド種子って日本語で言うと裸の種子なんですけど
はいはいはいはい、
種をもともと外してあるんですよ。
なるほど、
はい、
硬いのを外してあるってことですか。
そうなんですよ。殻を外してあるんですね。
殻をね、
はい、殻を外して、ただ小さいので、小さいのがさらに小さくなってしまうので、それ撒くの大変なんですよ。
はい、
種が小さくなってしまいますもんね。でじゃあどうしてたかっていうと、もう小さいからもうちょっと多めに巻こうって言って、多めに地面に巻いて生えてきた時に、引っこ抜いてから間引きしてたんですけど、それはそれで大変だったんですね。
そうですね、
はい、じゃあどうするかっていうと、ここでまた画期的な技術ができるわけですよ。それがですね、テープシーダーっていうんです。
何ですかそれ。
細いテープにこう等間隔にほうれん草の種が1個ずつ、なんでしょう、ひっついてるんです。
分かんない。
はい、なんでしょう、身近なテープで言ったら、紙テープみたいなのを想像してみてください。
紙テープ、はいはいはい、
紙テープをビーって伸ばして地面に置くと、そのテープに一定間隔でほうれん草 の種子が一粒ずつくっついてるんですよ。
わかりました。
でそのまま土にもすぐ分解されてしまうテープで、そしたらビヨーンって引っ張ればいいじゃないですか。
いいですねそれは、はい、
そうなんですよ、引っ張るだけ。もちろんコストはかかるんですけど、さっき言ったみたいな、発芽するかなとか、そう、
間引きがいらないですよね。
そうなんですよ、そうなんです。だからね、効率がねいいわけですよ。
なるほど、
そんなほうれん草、
はい
はい、皆さん、話聞いたら食べたくなったかもしれないんですけど、今が一番の旬ですよ。もう寒い時の方が美味しくできるんですよ。
なるほどね、
はい、
ちょっと印象が変わりますね。
ですよね。
はい、
野菜の旬ってね、それぞれ決まってるんですけど、旬の野菜美味しいよねとか、よく私もお店で話すわけですね、
はい
はい、で確かにそうでなんですけど、最近は結構冬でも夏野菜まあ美味しいんですよね。はい、夏野菜トマトとかナスとか
食べますね。
そうですよね、はい、であれ夏が一番美味しいんですけど、冬も、最近は結構美味しいんじゃないかなと思うんですよ。暖房を炊けば夏みたいにできるんで。
なるほどね、すごいですよね。
ですよね、
考えたらね。
なんですけど、逆はあんまり今まだ難しいんです、冬野菜。
あ、冬野菜ですね、
はい、冬野菜を夏に美味しく作るのはやっぱ難しいんですよ。エアコンで寒くするわけにはいかないんで。
そっか、
はい、冬野菜なので、やっぱりね、今の時期にたくさん食べたいですね。
夏になかったっけ。
あるにはあります。
あるには
、はい、あるにはあります。ちょっと寒いところとかで作れるんですよ。
なるほど、
はい、なんですけど、やっぱりね、冬野菜、冬の方が美味しい。
そうですね、はい、
好みもありますけどね。はい、そうなんです。で、特に、今しか食べられない変わったほうれん草があるんですよ、
はいはい、
それがチヂミほうれん草。
いや、知らない、
はい、これね、 確かに九州であまり見ないんですよね。
なんかちりめみたいにこう縮んでるんですか。
そうなんですよ、縮みっていうからには。そうなんです、本当に縮んでるんですよ、
すごい、
は
い、
で、あの形も全然違うんですよね、うん、そのただ葉っぱが縮んでるってだけじゃなくて、はい、まあ、ほうれん草ってこう縦長じゃないですか、
はいはいはい、
で袋に入ってる時も、まあ、はい、縦状態に入ってる、
綺麗に立ってますね。
そうですよね、
はい、
あれが縮みほうれん草だと横長なんですよ、うん、
横長、
はい、だから陳列されてる時に、うん、あのほうれん草を上から見た感じでこう陳列されてるんですね。ほうれん草を真上から見た形で、
はい、あ、ちょっと見たことないですね。
見たことないですよね、
はい、はい、
うん、そうなんです。これあんまり九州では見ないんですけど、もし見かけたら、うん、あの買ってほしいんですね、はい、うんうん、あの食べてもらいたいんですよ、
うんうんうん、
っていうのは、うん、これもう何でしょう、あのほうれん草の甘みとか旨みが結構凝縮されてる感じしますね。
へー、
はい、
ほうれん草といえばですよ、はい、全然ちょっと味のことはさておいて、私全然関係ないんですけど、はい、小学校の時に、
はい、
まあ、いくつやって言われそうなんですけど、小学校の一番最初の調理実習が、はい、ほうれん草の何ですか、はい、おひたしが、ね、はい、あれだったんですよ、はい、
簡単にできますね、
今よりもこんな、はい、整然とこう背が高いんじゃなくて、その縮みほうれん草ではないですけども、はい、ちょっとバサッとした感じだったんですね、子供の時に。
なるほど、はい、うん、
でその一束持ってきなさいよっていう、なんか学校の先生 の、はい、まあ、通達で、
はい、
子供ながらに一束も使いますかと言いながら、
多いな、
そう、多いなと思って持って行ったんですけれども、はい、茹でてしまうとあら不思議、
はい、あ、
当たり前なんですけど
縮みますもんね、
縮み
ほうれん草は
別の意味でね、
縮んだほうれん草ですね。
そうで、あ、こんなに小さくなったと思って。
なるほど、うん、なんか
そういう記憶がありますね、
はい、今の話を聞いて、うん、それってもしかしたら縮みほうれん草に似たものだったかもって今ちょっと思いました、
う
ん、
あ、そうですか、
はい、ちょっとクシュッとしてたんですよね。
なんかね、いや、クシュッっていうよりも、はい、なんかもっとバサッとしてたような、うん、大ぶりで、
はい、うん、縮みほうれん草って大ぶりなんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、ほうれん草って、なんでしょう、一袋とか一束買ったら何株も入ってるじゃないですか、
うん、そうですね、
はい、
で
も縮みほうれん草は、うん、まあ、同じくらい の、うん、総量は同じなんですけど、うん、袋を開けると一株しかないんですよ。バサッとしてるんですよ。
バサッとしてましたよ、
はい、
なんかイメージ的に、
はい、で多分それは縮みほうれん草に似た栽培でそうなってると思います。
へ、
その理由がもう一つあるんですけど、
うん、
普通の今のほうれん草って大体ビニールハウス栽培が主流なんですよ。
シュッとしてますね。
はい、うん、そうなんです。でビニールハウスで栽培するとシュッとして、
うん、
あと生育も早いんですね。で、露地栽培、ビニールハウスじゃない、うん、寒いところで栽培すると、
うん、
バサッとなるんですよ。
なるほど、
はい、でバサッとなるっていうのは寒いんで、その、うん、頑張って栄養を蓄えないとなって言って、
うん、
日光を浴びないとって言って横に広がるんですよね。
そんな感じでしたよ。
あ、じゃあ多分縮みほうれん草、うん、に似たものを食べてますね、奈美さん。
あ、そうですか、はい、子供の頃ね、
はい、
うん、今みたいにシュッとしてなかったような気がします。
なるほど、
イメージがね。
あ、でも多分そうだと思いますね、
うんうんうん、
多分当時ね、露地栽培が割と盛んだったんじゃないですかね。
なるほどね、
はい、うん、多分そんな感じがしますね、
うん、
はい、まあ、ただね、露地栽培は時間がかかるんですけど、うん、その方が美味しいっていう人もいますね、結構。
なるほど、
はい、
うんうんうん、
で、なんでその方が美味しいかっていうと、まあ、私はどっちも美味しいと思うんですけど、
うん、
生育にかかる時間、同じ野菜でも生育にかかる時間が違うと中のに含まれる成分が変わるんですよね。
あ、
はい、多くなるものもあるし少なくなるものもあるんですよ。
へ、
はい、長い時間をかけて育ったものは、まあ、その分成分が違ってたりとか栄養価とかね違ってたりするので、
そりゃそうでしょうね。
そうなんですよ、うん、葉物野菜とか特にそうなんですね。
あ、
はい、なので、まあ、多分それで、まあ、好きとかね、好みが分かれたりとかするのかなと思ってます。
だってすごいギャップでしたもん、あんなバサッとしてるのが、え、これだけって。
ああ、ですよね、
はい、はい、そうだったんですよ、
はい、まあ、そんなね、うん、まあ、ほうれん草なんですけど、
はい
ね、はい、まあ、今日はね、まあ、テーマほうれん草ということで、まあ、ね、葉物野菜についてですね、のほうれん草をお話してるんですけど、まあ、番組後半はですね、野菜のね、高い安いについてお話したいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りします、はい、ナヤラジオ、うん、今日のテーマほうれん草、
はい
はいですね、
ポパイじゃないですね。
そうですね、ちょっとポパイの話 ね、はい、なんかね、
ちょっと盛り上がっちゃいましたね。
疑問が尽きないわけですけど、
はいはい、
まあ、まあ、なんでねほうれん草をテーマにしたかというと、うん、まあ、1月8日8だから葉っぱの日って勝手に、ね、うん、決めてやったわけですけど、どうしてね、ほうれん草言いたかったかというと、まあ、この番組が放送されている瞬間はどうかわからないんですけど、はい、この冬はあの野菜が豊作すぎて困るというのが話題になってたんですね。
そうですね、
はい、まあ、ほうれん草だけじゃなくて、まあ、大根とかね、白菜とかね、レタスとかキャベツとかね、まあ、豊作なのはいいことなんですけど、まあ、豊作すぎると値段が暴落して農家は大変なんですよ。
まあね、消費者はねありがたいですけどね。
そうですね、まあ、高いより安い方がいいし、
もちろんです、
はい、で、まあね、消費者の皆さんがそう思ってるってことは、まあ、農家の人も分かってるんですけど、まあ、とはいってもね、まあ、仕事でやってると、ね、まあ、なかなか大変で、はい、出荷するのにも多少コストがかかるんですよ。
いやいや、よく聞きます。
聞きますか、
箱代とかね。
そうなんですよ、箱代で、まあ、トラックの燃料代とかですね。
そうですね、
はい、あと、まあ、従業員を雇うとかね、はい、まあ、だから、
そう
なんですよ、まあ、これもね報道されたかもしれないですけど、全国の至るところでね、出荷されずに土に捨てられていく野菜っていうのがねやっぱりあったんですよね、はい、まあね、その映像で見るとね、あ、これもったいないなってやっぱりね思うしね、憤る人もいるかもしれないんですけど、まあ、これ農家が一番きついですからね。はい、まあ、これはなのでもう誰かのせいでこうなったとかいうのではなくて、まあね、向こう皆さんの努力があってもなかなか難しいところかなとは思うんですよね。
なんとも言えないですね。
そうなんですよ、まあ、ただね、その、まあ、言うとしたらなんですけど、まあ、農家としては、まあ、野菜が高い時に、よくテレビで野菜が今高すぎますとか、はい、節約メニューご紹介とかよくメディアがやってるわけですけど、
はいはい
はい、まあ、安い時には、ね、おとなしくしてるので、まあ、安い時には、今度逆に今野菜が安いのでたくさん食べようとか、はい、節約レシピの逆で大量消費レシピとかね、そういうのを紹介してくれると農家は嬉しいんじゃないかなと思いますね。
なんとも言えませんけどねなんかやっぱりね、
ね、その高いから大変ですっていう報道もまあいいとは思うんですけど、まあ、安い時は安い時で、まあ、そういう報道をしてもいいかなと、
それは思いますよね。
というふうには思いますね、はい、まあね、まあ、気候や自然災害などでね、全滅する場合もあるんで、高い時は高い時で今度は農家は大変でもあるんですけどね、はい、高いのでたくさん売れて儲かったなってなかなかなってないっていう現状があって、
ね、ちょっとやっぱりね、
はい、
本当ですね、
はい、まあ、なので、まあ、高い時は高い時の苦労、安い時は安い時の苦労みたいなのがあるのが、まあ、この業界、農業の業界かなと思いますね。
そうですね、
はい、まあね、まあ、そんな中でね、高くなったりするとね、なかなか、まあ、報道とかでもね、まあ、野菜が高いとか、あと野菜だけじゃないですね、サンマが高いとかね、毎年なんか、
そうですね、取れないとか高いとか、
ね、よく言ってますけどね、ね、まあ、野菜もサンマもね、いや、まあ、安い方がいいんですけど、まあ、ただね、家計に占める割合もね、もうそんなに今大きいわけじゃないと思うんで、まあ、あんまり気にせずね、安い時は安い時たくさん食べようかなとか、高い時でも、ああ頑張って作ってくれたんだなとか思いながら食べると、
工夫して食べるといいですね。
そうですね、そんな感じで食べてもらうのはどうかなと、はい、農業バラエティナヤラジオはそんな風に思います。
なるほど、
はい、というわけでお送りしてきましたナヤラジオ、はい、今回もそろそろお別れの時間になってきましたね、
はい
はい、今回は、ほうれん草をテーマにしてお話してきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか、
はい、
来週はですね、はい、小豆をテーマにお話したいと思います。
いいですね、
今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バーナーの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。